玉川物語。玉
川物語。
時刻は午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのは玉川物語です。今週もですね、滝先生お休みということで3週連続になりますが、この時間お相手しますのは水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマです。いやー、どっぷりとね、日が暮れちゃいましたね。えらく日が長くなってるなと思っていたんですが、さすが7時になりますともうどっぷりと日が暮れまして、今日はですね、電気が駐車場のね、電気高校とついておりますけれども、どんなね、水曜日をお迎えだったんでしょうね。卒業式、そして合格発表と続いておりまして、皆さんにとっていろんなね、ことが起こっているんじゃないかなと思いますが、まあ、3月といえば年度終わりということでね、まあ、いろんな締め事も起こっているんじゃないかなと思いますよ。クマもですね、1年間の行事の締めくくり、まあ、昨年はですね、ほとんど行事赤座隊としてはですね、ほとんど行えていないんですけれども、まあ、それでもなんやかんやとありましてね、その行事の締めをしなきゃいけないなと、報告書をね、嵐の中にね、突入しているわけでございますけどね、なかなかできない、思い出せないでですね、こう報告事をね、1年まとめて書く方も悪いんですけれども、書こうと思った時に部屋の掃除と一緒なんですね。皆さんはそうではないかもしれませんけれども、お部屋の掃除をしていると、こう違うものがこう気になって、そこの中にこうどっぷりといってしまう。アルバムであったりとか、本であったりとか、懐かしいものにですね、こう浸ってしまってですね、前に進まないということがあるんじゃないかなと思いますけれども、私の報告ものというもの、同じようなことが起こっておりましてね、こうちょっとしたことから思い出して、あの子は元気だなとか、この子はどうしてるかななんてことを思い出すとですね、で、あの時はどうしてこうなったんだっけっていうのを思い出すと、もう大変。先週はですね、赤座隊になるまでみたいなお話をね、ちょっとしましたけれども、そんなことでどんどん過去を振り返り始めると、記憶がだんだん曖昧になってきて、待てよみたいな、いや、あの時にどうだったからとかね。で、その前の週にですね、赤座隊のお友達に今何年目っていうような話をしましたけれども、子供の年数で数えますね、今がみたいな、中学校だからそんなことをしながらですね、報告書ものとも戦っておるクマでございます。皆様いかがでしょうか。だいぶですね、サバ川も水もぬるんできたんじゃないかなと思います。先週はですね、和細木の再配布も行われたりしましたし、まあ、皆さんから菜の花の、ね、情報も来ております。たくさん来ておりますし、そしてつくしもね、そろそろ生えてるんじゃないかなと思うんですよね。なかなか熊の目ではつくしをね、見つけることができておりません。皆さんからもサバ川の情報をお待ちしております。メールアドレスは info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp、 ファックス番号は 0835-25-3713、 0835-25-3713 でお待ちしております。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時8分を過ぎて9分に向かっています。サバ川物語お届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマと
吉田とぼびです。
はい、卒業したので学校名が言えなくなってしまいました。
フリあれニート
ニートじゃない、ニートじゃない、そんなことはないですね。中間なんですね、ちょうどね。前回ご出演いただきましたのは3月3日だったので、その時まだ中学生だったんですが、卒業式を迎えて、卒業式どうでしたか？
いや、なんか思ったよりもすごかったな。
何がすごかったですか？
いや、校長先生の話のよくわからなさとか
分かってください。友達が答辞をね、読んだり答辞を読んだりしたと思いますけれども、なんか気になることはありましたか？
友達が答辞を読むときに泣いてるふりして言葉の区切りをつけて読むって言ってたら、みんながそれに思い切り騙されて、その人以外がみんな泣いてました。
みんながその当時のに感動して、はいはい、あの群れ中学校のね、当時の中には災害の話も出てきたよね。
はい、
やはりそう、今回群れでも災害の話は出たの？
はい、
結構お友達の中でも
教科書が流されたりだとか、うん、制服がもう使えないっていう状態になったりとか
がいたりということで、やはり学校から見る風景もだいぶ変わった？
いや、それは全く変わってないです、
うん、山とかも大丈夫？
はい、あ、近すぎてよく見えない。
よく見えないということでね、あの各小学校の、失礼しました、中学校の卒業式なんかでもやはり災害についてですね、今年は災害があったことで逆に絆が生まれている場合もあるんですよっていうような話もあったりとか、あと教育委員会の方からもね、災害を乗り越えて頑張っていきましょうというね話も卒業式でもされていましたけれども、さあ今日はですね、何の話をしようかなと思って、今日はタッキー先生がいない3回目、自由時間です、はい、ということで、あの子どもたちの川ネットワークについて今日は何ですか？言いたいことはマイクに向かって言ってください。
いや別に
何がしたかったんですか今、何ですか今のポーズあの話してもらおうかなと思って、今までですね、大人と子供はあったんですよ。大人と子供にのあって、で何でかっていうと、大人たちは川の日ワークショップに行ったりとか、いい川いい川作りワークショップなんかに行ったりしてお友達を作ってきているんですが、子供たちは子供たちでね、また新しいネットワークを作っているということで、ともちゃんはどこに友達がいますか？
今からつなぐところですか？
今からつなぐところはどこでしょう？
福岡県の能形にある大賀川にある大賀川水辺館です。
はい、これはどうしてお友達になったのかっていうことはですね、またあとお伺いしようと思いますけれどもね。さあ、お電話が早速つながりました。まずご出演いただきますのは大賀川水辺館の小堀さんです。こんばんは。
こんばんは。
おー、元気でございます。
はい、
いや、もうすっかり、あの、福岡の方も日は暮れましたか？
そうですね。もう真っ暗になっています。はい。
はい、水辺館ということですから、あの、川のそばにもちろん立ってるんですよね？
はい、そうですね。あの、大賀川と彦山川という川の合流点に立ってます。
はい。あの、山口県にはですね、水辺館っていうような名前の建物はないんですけれども、大賀川水辺館、どんなことをしているところなんでしょう？
はい、一番の目的はですね、地域の防災と減災の拠点ということなので、あの、避難所としての位置づけだったり、あと、減災、あの、災害が減るようにですね、
はい、
あの、いろいろな取り組み、ワークショップとか、あの、展示とかを行っています。ですけど、あの、それ以外の取り組みとしても、環境学習の拠点だったり、うん、ま、後半多分出ると思うんですが、はい、YNHC という、あの、中高生の活動の拠点にもなってます。
あの、豊富では今、赤座隊の子供たちがいろんな活動してるんですけど、
はい、はい、
拠点が欲しい、拠点が欲しいと。
ああ、なるほどです、
ね。大賀川には拠点があっていいなーっていう話をしますけども、
はい、
この、たくさん、やっぱり集まっていらっしゃいますか？
そうですね。まあ、本当に今はですね、キッズ LNC という、未就学の子供たちのグループだったり、小学生のグループでメダカの学校というグループがあったり、そしてあの YNSC の、中高生のグループ、大賀川ユースリーダーとかジョイントオブカレッジって大学や若者のグループとかですね、あと今親父の会というあの定年退職のグループまであります。
幅広いですね、
はい、
こういう方があの皆さん水辺館をご利用になって。
そうですね、あの、はい、みんな一緒になって、春の小川祭りというような、あの、河川清掃の活動だったり、はい、またその、先ほどもお話ししましたけど、防災のようなセミナーというか、勉強会みたいなものを開いたり、
はい、
ま、あの、それ以外にもあの、まあ、楽しいイベントというかですね、うん、あの、リバーツーリズムといって、川の勉強の旅行みたいなツーリズムだったり、リバーチャレンジスクール、子供たち向けの、あの、環境学習会だったりですね、うん、あの、いろんな幅広い世代で、あの、いろんな活動をしているような形になります。
本当にあの小さな区分区分であの学習をされているんですけども、あの指導者っていうのはどなたがされるんですか？
はい、そうですね。基本的にはあまり特に指導者というのをあんまり決めてないです。一応 取りまとめになるような、私たち、NPO 法人の農型川づくりの会という会ですが、
はい、
会のメンバーはおりますが、メダカの学校の子どもたちでも、YNSC の中高生でも、それぞれその都度なんか活動の時に、その子が代表というかリーダーになって、それを大人たちも含めてみんなでバックアップするというような形の取り組み方法をしてます。
よく学校で言うと、縦割り保育っていうな、保育というかね、学習という言い方になりますけども、はいはい、大きい子が小さい子の面倒を見てとかいうことになるんですか？
そうですね。まあ、あまり大きい、特に学年の上下関係もなさそうなので、はい。
川に入ればみんな同じ。
はい、みんな一緒にですね、それこそ、中学生の子に大学生が使われてる時もあったり、はい。いろいろな、状況があります。
場面場面で、はい、人が変わってくるんです。
そうですね。
とても楽しそうなんですけれども、まあ、いろいろね、こういうふうな行事をされるっていうのには、ご苦労もあるんじゃないかなと思いますが、はい、水辺館っていうふうに言って、今いろんな活動がありますよって言うけど、建物自体はどういう建物になるんですか？
はい。もともとですね、私たちの、前身の農型川づくり交流会という会で、
はい、
遠賀川夢プランというプランを描いたんですが、その時にルーブル美術館、パリですかね。パリのルーブル美術館のですね、ガラス張りの建物に憧れておりまして、
はい。
はい。ガラス張りの外観の2階建ての建物になっております。
ガラス張りなんですか？
はい。
先ほどでも一番最初に、はい、防災であったり、減災であったりということで、はい、避難所になってるって話もありましたけど、はい、
そうですね。福岡西方沖地震の時にも、ここ震度5ぐらいを、
観測してるんです。
観測してるんですが、はい。はい、まあ、それでも全くガラスもしなるガラスというかですね、そういうふうな防災にも強い、まあ、ガラスだったり、その他、設備だったりを整えてます。
なるほどですね、はい、ガラス張りっていうことは2階から見るその遠賀川ってのは綺麗でしょうね。
そうですね、遠賀川の河川敷、最近になって近自然型工法ということで、
はい、
コンクリートを取り除いた自然豊かな河川敷になったんですが、
はい、
その景色はとても綺麗で、また福知山という能形にある山があるんですが、その景色も含めて、はい、今ちょうど菜の花が一面に咲いててですね、とても綺麗です。
今私ようこそ遠賀川水辺館へということでホームページも拝見させていただいております
けど、 ありがとうございます。
菜の花咲いてますね。
そうですね。
これはこの最近のじゃあお写真ということになるんですかね。
はい、そうですね、最近の写真を、はい、のトップページに載せさせていただいてます。
すごい。またいろんなお祭り、またチューリップの、河川敷にチューリップが植えてあるんですか？
はい。おととしまでは、農型市の主催だったんですが、財政難で一度中止になってしまいまして、
はい、
昨年から市民の手で、協議会という形を作って、今年も13万球のチューリップを植えております。
13万球。
はい。
広さにするとどのくらいでしょう？
そうですね。結構広いとしか言いにくいんですが、はい。ちょうど菜の花がまだ残ってて、
はい、
桜の花がとても綺麗で、はい、包の上には桜の花もあるんですが、
はい、
そして河川敷にはチューリップが咲いて、
はい、
そういうふうな形で4月の3日から11日までチューリップフェアを開催しますので、
なんかもうフラワーフェスティバル状態ですね、それはね。
そうですね。
これは一般の方でも、
はい、自由に出入りあるかですね、見学できますし、あと今回だけで、今回今年からですね、ちょっと試験的な、はい、社会実験的な取り組みなんですが、はい、土日の3日4日10日11日には300円の河川敷の利用料ということで、車1台につき300円なんですが、
はい、
ちょっとお金がかかりますが、はい、それ以外は、日にち、平日だったり、まあ、もしくは、それ以外、チューリップフェアの期間中以外であれば、無料で、
はい。河川敷に車を止めることもできる、
はい、できますので。
もう4月になれば、水もぬるんでるでしょうね、はい、だいぶ。
そうですね。ちょうど、水辺館では、釣り竿の貸し出しとかの釣り体験というようなイベントも行っているんですが、4月になればもう、多分入れ食いでどんどん釣れるようになると思います。
入れ食いで。はい、何が釣れるんですか？
そうですね。もともと日本に住んでる、在来種の生き物ではカワムツとか、
はい、
オイカワ、そうですね。あと、移入種といって、あの、琵琶湖の方から移動してきた魚で、ワタカとかハス。
琵琶湖は本州にあって、
はい。
能形の遠賀川は、九州ですよね。
はい、繋がってないんですが、はい、アユの稚魚か何かを、やはり、あの、購入している地域が、
はい。
遠賀川の流域にもありまして、はい、そのアユの稚魚、まあ、琵琶湖のアユの稚魚と一緒に、ワタカとかハスがやってきてまして。
旅をしてきちゃったわけですね。
は
い、で
なんか、ワタカは、今、琵琶湖の方では、ブルーギル、オクチバスの影響ともあって、絶滅危惧種だそうなんですが、遠賀川ではとても水があったのか、はい、あの、たくさん増えてる、よく釣れる魚になっています。
気に入っちゃったんでしょうね。
そうですね。
ね。ということで、釣りも楽しむことができる、はい、ということですから、まあ、山口県からそう遠い場所ではないですからね。
そうですね。ぜひ、あの、足を運んでいただけたらと思います。
はい、ぜひ、あの、こだわりのそのガラスの建物を私も一度見てみたいと思います。
ありがとうございます。
私の向かいにはですね、あの、実際に水辺館を利用した山口県人が座っておりますが、綺麗だとかですね、あの、喋っちゃいけないと思ってるらしく、口だけ開けて物を言ってます。こういうふうにあの他県からの人も受け入れていらっしゃるんですか？
はい、施設見学の方はもちろん、あの、全国、もしくはあと韓国の方からもよく、はい、ご見学に2ヶ月に1度ぐらいのペースですが、韓国からもご来館いただいております。
水辺館の活動について興味がある、はい、ということなんでしょうね。
はい、またあの体験活動も、あの、特に県とか地域を指定せずにですね、あの、受け入れてますので、
はい。
はい、今のところ体験学習では、北九州、福岡、そうですね、まあ、福岡県内の、うん、あの、団体さんが多いですが、
なるほどですね。
はい。
やはり、あの、子供会なんかでね、ちょっと、あの、バス旅行しつつも、環境とか、
そうですね、
川の学習したいという方は、はい、恩賀川の方、水辺館にお願いすることもできるということですね。はい。いや、ちょっと美味しい情報もいただきましたけれども、いや、楽しそうですね。
はい。まあ、毎日楽しく活動をしております。自分も含めてですね。
コールさんにお休みってあるんですか？
あ、はい。水辺館同様、月曜日が休館日、月曜日がお休みになっております。
よかったです。なんか毎日仕事をしていらっしゃるんではないかという、はい、錯覚に陥ってしまいました。はい、あの、ぜひですね、皆さんもこちらの遠賀川水辺館のホームページをご覧になっていただきますと、様々な活動も出てきますからね。
あ、はい、あの、そうですね。
小堀さんがおっしゃってたのはこれだっていうのがわかりますから、はい、ぜひこちらを見ていただきたいと思います。はい、また、アクセス方法もね、あの、わかりやすく書いてありましたから、
はい、あ、はい、
こちらを参考にされ
て、ね、
今から春休みもやってきますのでね。
はい、ぜひ利用していただければと思います。はい、
ぜひ、あの、小堀さんも、サバ川にも遊びに来てください。
そうですね、一度本当にお出かけしたいと思ってますので、ぜひ。
水辺館がないので、あの、水辺館はいいぞっていうのですね。
はい。
そうだね、PR していただければいいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。前半戦はですね、小堀さんにまずですね、あの、水辺館について、恩賀川水辺館についてお伺いしました。最後にですね、はい、山口県の今、防府市にこの放送、はい、流れているんですけれども、何か一言あれば、お願いしたいと思います。
そうですね。あの、今から本当に、あの、花が楽しめる季節になりますので、ぜひ一度、恩賀川水辺館に足を運んでいただければと思います。あの、イベント情報、水辺館 .jp という、あの、ホームページで、あの、掲載しておりますので、ぜひ、あの、チェック入れていただければと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
ということでですね、まずはですね、恩賀川水辺館の小堀さんにお話を伺いました。ともちゃん復活。黙ってなくても話せばいいのに。
なんか。
知り合いですか？
知り合いですよ。
いつ知り合ったんですか？
一番最初は中学2年の夏に、
うん、
あの、小森さんが、あの、世界水フォーラムの1個前のフォローアップイン東京のファシリテーターをやってらっしゃったので、
は
い、担当ではなかったんですけど、
恩賀川だけじゃなくて、そういうあの、全国の水大会でもお世話されてたのね。
それ、一回だけです。
一回だけ。
私がしてるだけでは。
なるほどね。まだ二回しか行ったことがないからね。だから、岐阜の時はいらっしゃらなかったってことでね。
いらっしゃらなかったと思いますけど。
思いますが。今頃電話の向こうで痛いよとか言ってたら、まあ、後で聞いてみればいいんですが。ということで、そういうふうに、あの、いろんなところに参加すると、川活動も増える、あの、川のお友達も増えるじゃないですか。はい。メールに興味を示してますね。楽しいですか？そういう風に全国に出ていくっていうのは。
楽しいですね。
怖くないんですか？
全然、むしろあの、自分と意見が結構合ってるっていうことに安心感を覚えるので、普通に学校の友達よりも意外に話が弾んだりします。
でもそれまで全然知らないんでしょ？
はい。
でいきなりじゃあ、話題は川とかから入るの？
いやまずはやっぱり自己紹介です。紹介でもやっぱり最初はどこに住んでる、うん、どっちのから入って、どんどん環境はどうだからどうだとか、うん、なんか
やっぱり川のとか水の話を中心に話が回ってきて、
はい、
だんだんその中で趣味が合う人とか、
はい、
その川以外の趣味が合う人とかっていうのも出てくるわけね、はい、やはりあのどのくらいいるの？お友達
さあよくわかんないですけど、まあ、家族みたいに仲がいいのはやっぱりトルコ
を一緒に、イスタンブールにいたお友達、
はい、
この後ねもう一度あの音楽川にお電話しますけど、音楽川からはトルコに何人行ったんだっけ？
3人行きましたね。
3人行ったんですね。全部で何人行ったんだっけ？
6人
行って3人音楽川から行ってるんだよね。
はい、半数占めてる、うん、それぐらいすごいだった
り、やはり活動は活発ですね、
はい、
今のどんどん全国にね YNHC の皆さんはあの広げていらっしゃいますけどもね、はい、あの人脈を
入ってます
から ね山口県から2人入ってますよね多分ね。
まだ1人ですかね。
1人ですかね。舞ちゃんも入ってるんじゃないですかね。まだかな。
入ってない。
入ってないと思う、うん、ね。まあ、こうやってどんどん子どもたちの中でも交流が広がって川活動は続いていってるということですね。さあメールがやってまいりましたのでメールのご紹介いたしましょう。赤座見守り隊さんからいただきました。こんばんは。3月が過ぎたら赤座隊も新年のなのかな？今年はどんなことをする予定ですかといただきました。赤座隊新年度ですか？
はい、そうみたいですね。
起きてますか？何をする予定ですか？
あんまり決めてないんですけど、うん、とりあえず去年大きな賞をたくさんいただいたので、
はい、
その期待に応えれるようにもっと想像を膨らませて、はい、自分たちらしく楽しく活動ができればいいなって思ってます。
一言でまとめて何をするとは言わなかったね今。
今カモフラージュして
る。いろいろオブラートに
決まってないですっていうの
を。ただ本当ね昨年はたくさんのいろんな賞をいただきましたけれども、こう表彰式とかに行って会う友達もやはり友達ですか？ お友達というか会う子たちも表彰式に、
はい、お友達
っていうか知り合いになどんどんなっていくよね。
いやどうでしょうね。やっぱりあのディスカッションの場がないとなかなか友達になるのは難しいなっていうのが、
いろんなそういうワークショップに行ってみての感想。
はい、
うん、なるほどですね。もう来年新年度赤座隊はですね毎年のように今年を最後にしようと。もうかれこれ3回ぐらいやってますね。もうそろそろこうやめるじゃないけどもちょっとペース落とそうか。昨年はあの落とそうがでなくて落としちゃったんですけどね。残念なことにあの後半全く活動できない状態になっていたんですけれども、何しようかね本当ね。
まあ流れでなんとかなり
そう。いつもそうだよね赤座隊ね。今日 あのご出演いただいていますけどね、昨日の夜ですからね。それも夜中ですからね。出ていただ
きかわいそうに。
かわいそうに巻き込まれてますけどね。この後思い存分そんなことも喋っていただきたいと思います。そしてもう一つやってきましたよ、ともちゃん。これは嬉しいメールですよ。こんにちは、ゆいです。
あ、ゆいちゃん。
ともちゃん、ラジオ頑張ってね。
はい。
偶然私の友達がラジオのリスナーで赤座隊に入りたいと言っていましたよ。赤座隊広がりましたね。ゆいよりといただきました。
イエーイ。
ウェルカムですね。
歓迎。
ゆいちゃんのお友達ということは同い年ぐらいだということですかね。
影です、
ね、やりました。前回 あの PR が聞いたんでしょうか。
聞いたですかね。
わからないですけど、
ナイス PR みたいです
ですね。またどんどんお友達が増えてね、あの YNHC あとね YNH、
はい、
たまになんかどっかひっくり返っちゃうんです
よね。ナチュラルヒストリークラブ。
おお。その説明はまた後していただきたいと思いますけれどもね、頑張りたいですね負けないように。
はい、あ、はい。
でも頭文字取ってもなんだ？
AKB48 みたいな。
赤座隊は赤座隊のままなんだろうねきっと。ということでこの後はですね再び音楽にまたお電話をつなぎまして、今度は子供たちがどんどん出てまいりますのでお楽しみにしていただきたいと思います。続いてもともちゃんのリクエストなんですが、ラットインプス、
はい、
好きなんですか？
はい、あ、友達が好きなんです。
友達のためにかけるんですね。
はい。
ということは友達聞いてるといいですね。
はい。
はい。起きてますか？大丈夫ですか？
ちょっと空腹が
空腹なのと、このスタジオはあったかいよね、さっきから、ね。 と思います。この後ですね、この後はともちゃんに頑張ってもらおうと思います。